いや、あのさ、
はいはい。
俺ら、あのさで始まることが多いんだけど。
俺もすごい気づいた。
自分でね、聞き直してて思ったんだけど、
うん、
あのね、
うん、
先日、休みの日に、家族で近所の公園に遊びに行ったわけ。
うん、はい、いいですね。
うんうんうん、で、遊んで、
うん、
夕方になったから帰ろうってなって、
はい。
それで、近所のその家と公園の間に、ドラッグストアがあるんだけど、
うん、
そこによって、夕飯の食材をちょっと買おうと、
うん
うん、いうことで、そこのお店に寄ったんだけども、
うん、
その時駐車場を通んなきゃいけないんだけど、
はいはい、
僕が先頭切って歩いてて、
うん、
で隣にね車が止まってたので、
うん、
エンジンついてたから、
うん、
気になってパッて見たのよ、
うん
うん、そしたら、ドライバーシートに、おじいちゃん座ってて、
はい、
でおじいちゃんがね飲み物飲んでんのよ、
はい、
うん、で飲み物あなんか飲んでんなって思ったら、
はい、
紙パックの鬼殺しみたいの
を
がっつり飲んでんの、
はいはいはい、うわー
でエンジンついてんの、
うんうんうん、
ドライバーシート、
うんうんうん、おじいちゃんって大体いくつぐらいの、
あ多分70半ばぐらいかな、かもうちょっと上、
あそうな、はい、もうね、はい、できればちょっと免許証も警察署に持っていっていただきたいぐらいの、
はいはいはい、
ご年齢の
方、公共交通機関を使っていただきたいぐらいの年齢なんだけども、
はい、
それで僕がねえって思って、
うん、
後ろちょっと後ろに歩いてたうちの奥さんに、
うん、
いやさこのおじいさん普通に酒飲んでんだけどって言ったの、
はいはいはい、
そしたら、
はいはい、
うちの奥さんも、うん、ワイフも、
うん、
ええみたいになって、
うん、
で僕もう一回そのおじいさん見たら、うん、おじいさんと目があって、
うん、
でこうお酒をねこう隠したのよ僕から、
うわ、
うん、でお酒かどうかっていうのは 100% 保証がないわ
け、まあ牛乳かもしれないよね、
そうそうっていうのは、うん、そのパッケージが裏側だったのよ。その、原材料とか持ってる方だったの。
はいはいはいはいはい。
で、僕らはクリエイトにと、うん、あ、クリエイトって言っちゃった。
まあいいでしょ。薬局ね、はいはい。うちもよく使っております、クリエイト、は
い、
うん。
そこら辺にあるから。うん、はい。クリエイトに行って、
うん、
必要な食材を買って、
はい、
レジ並んでる時に、
うん、
僕はちょっと並んでてって言って、
うん、
僕のね、こううん、行き過ぎた正義心ですかが働いてしまって
はいはいはい、
いやもしかしたらミルクだったかもしれないということで、
うんうんうん、
ミルクのコーナーに行ったら、
うん、
紙パックのミルクはない、
ああそのやクリエイトに置いてないわけだね、
そうです、そうです、はいはい、それで次にお酒のコーナーもしやと思ってお酒のコーナーに行ったら、
うんうんうんうん、
そういう鬼殺しとかね、
うん、
そういった100円弱の、
うん、
紙パックのお酒がいくつもあったの、
はい、
でおじいさんが持ってたのは白い紙パック、
白いのもあったわけだ、
はいはい、はい、ありました、
はいはい、
ということで、お会計が終わってお店出て帰ろうっていう時に、
うん、
僕がいやちょっと先帰っててと、うん、ちょっと百当番するからと
あはいはい、あ、はい、ほうほうほうほう、
でまあそれはねちょっとうざいかもしれないけども、
うん、
僕はその近くの住民なので、
そうだね、
子供も小さい、
うん
ね、でそういった、酔っ払いの人が運転してて万が一自分もしくは家族が跳ねられたらシャレにならないから、
まあでもねその夕方とかにねニュースで乗っかっておじいさんが飲酒運転で小さい子が怪我しましたなんて言ったら、
う
ん、自分としてもねちょっとね あの時なんかできたんじゃないかってやっぱ
当
然思うからね、
う、
うん、もちろん、
はい、
もちろん、
はい、
うん、
で僕はとりあえず110番するから先帰っててくれと、
うん
うん、で、家族と別れて、
うん、
僕はもう一度そのおじいさんの方を見たらまだ車が止まってたので、
うん、
ナンバーとか控えようと思って、
うん、
近づいてこう通り過ぎるように、
はい、
暗記して、
うん、
それで110番して、
うん、
事件ですか事故ですかみたいな感じで言うので、
はい、
いやちょっと今近くの家の近く のスーパー来てるんですけど、
うん、
駐車場で明らかに飲酒運転してる人がいるんで ちょっと警察官の方送っていただきたくてっていうことで言って、
うんうんうん、
いろいろ情報を言って、
うん、
でじゃあ電話していただいたポテトパンチさん、
うん、
そこに入れますかみたいな、現場に、
うんうんうん、入れますか、まあそうなるからね、うん、
はい、
うん、
ずっと痛くないなと思って、
はい、
で僕は帰りますけど、もし何かあったら連絡くださいと、
はいはいはい、はい、
で分かりましたと、で電話終わって家に一回帰って、
うん、
それで、その日リサイクルのゴミの日だったので、リサイクルのゴミがそのねクリエイトの近くにゴミ捨て場があったので、
うん、
僕はもう一度ゴミを家のゴミを持って、
ドクターペッパーを、
ドクターペッパーやら
持
って、
はい、
3、40分後にね、
うん、
もう一回ゴミ捨てに行ったついでに、
はい、
あれおじいさんどうなったかなと思って、
うわ、
もう一回見に行ったら、
うん、
その車まだあります、
うん、
隣にパトカー止まってます、
ほいほいほい、
外で警察官が電話で誰かと話してます、
はいはいはいはい、
で僕は、
うん、
知らないふりをして、
うん、
その車の横をこう通り過ぎて一周して帰ったんですよ、
うんうんうんうんうん、
ただおじいさんはいなかったので、
うーん、
だから何、僕はねおそらくですけども、その日本のその法的には現行犯じゃないと逮捕できないと思うから、
そうだ
ね、おじいさんエンジンつけてドライバーシートに座って酒飲んでたけども、
うん、
運転はしてない、なので、
うんうん、
一度こう署まで同行願えますかみたいな感じで
パトカー乗せられて、もう一台に、
そうでも、まあ、パトカーにはそこに残っててパトカーには乗ってなかったので、
まあもちろんね、まあ、
もう一度来たのかなと、う
ん、はいはいはい、
思って、まあとりあえずね、僕は、まあ、特に警察から後で連絡もなく、
あ、なかったんだ、
うん、なかったのよ、
あ、そう、じゃあ話終わりだ、
話そうなんですよ、ちょっとね、後味が悪いんですけども、
ああ、は
い、
そうなんだ、
ただまあこう一日一善ということで、
うん、はい、そうだね、はい、まあでもそれがなかったら本当に運転してて何かが起こってた可能性
は
重々あるわけだから、
絶対だってそんなそこまでするなんて常習犯じゃん、もうむしろなんか言い方悪いけどアル中じゃん、
まあそうだね、もう、うん、飲みたい飲みたいってなっちゃったわけだからね、そう
で
しょ、ね、
家帰るまで待てないんだよ、だって
そうだね、うん、いやそうだね、アル中だねそれはね、
はい、なのでまあどうなったかわからないけども、
うん、
酒飲んでたのかミルク飲んでたのかわからないけども、
うん、
まあよかったんじゃないかない
や、よかったですよ、ありがとうございます、
はい、はい、
そっか、
はい、
すげえ話だな
Ladies and gentlemen, welcome to Low Blow Boxing, No Referee Talk Show。
オーライ、じゃあね、今日も始めていきたいと思います。ローブローボクシングでございます。私、40フォックスでございます。
はい、And I'm your co-host, Potato Punch。
Yes, yes。 ということで今日はね、
はい、
まあいつものようにちょっとテンション上げ上げでやっていないのにはちょっと理由があるんですよね。
そうですね、低いですね、
うん、まあなぜかというと今日はちょっと前編と後編っていうんですかね、前半と後半両方同じちょっと話をしようかななんて思ってるんですけれども、
okay。
今日は、
はい、
まあ知ってる人は知っているんじゃないのかな、
うん、
俗に言う袴田事件についてちょっとお話をしたいななんて思ったんです。
はい、
ご存知ですか？
そうですね、僕ボクシング始めた時から、
うん、
ジムの会長が、
うん、
こう結構協力的に、
うん、
そのなんだろう、袴田事件の抗議団体みたいのに
入っていたので、
そう、
ま
あ、最初始めた時高校生でしたけど、
うん、
まあ、なんとなくは、うん、
概要みたいのは知ってたんだね。
そうそうそう。
まあじゃあね、知らない人たちもおそらくいると思うので、
うん、
簡単にお話をしようと思うんだけれども、うん、まずじゃあこの袴田岩尾さん、
はい、
うん、っていう方なんですけど、1936年昭和11年の3月10日に生まれていて、 なんでこの話をするかというと、まあ、彼は元プロボクサーなんですよね、
はい、
うん、で世界ボクシング競技名誉チャンピオンにもなっているんですよ。
これはあのちょっと前にも話した WBC ですね。
そうなんですね、
まあ、何でもベルト作っちゃう
まあでもね、もしかしたら彼に関してはいろいろそういう経緯とかっていうのも表してそのようなあのことを選ばれたのじゃないのかななんて思うんだけれども、まあ彼がまあどういう人かっていうところからなんだけれども、静岡で生まれたんだよね。浜松市の西区で生まれて、中学卒業後にボクシングをやり始めて、アマチュアの戦歴では15戦8勝7敗、まあまあトントンっていうような形だったんだよね。でその中のでもノックアウトは7あると、
ね、アマチュア時
代、うん、だからまあ勝つやつは勝った試合はほぼほぼノックアウトで倒したみたいな方なんだけれども、
うん、
1959年11月にプロデビューをしたと、
うん、はい、
でそのプロデビューをして、3年ぐらいかな、
うん、
2年ぐらい、プロとしてやっていて、まあ、全戦歴でいうと29戦16勝、はい、1KO で10敗の3分けというような、うん、でまあ、最高位は全日本フェザー級の6位まで上がった人だったんだけれども、
はい、
まあ、1961年に実は、うん、まあ、足の怪我かの彼の お姉さん曰く、まあ、足の怪我をしてボクサーとして引退をしていたんだよね。
はい、短かったですね、キャリアはね、
うん、そう、うん、その引退している間、実は、うん、あの小金味噌橋本富士、ごめんな、これ富士作商店っていうのかな、はい、まあ、小金味噌というあの味噌屋さ ん、
はい、
うん、の工場で働くようになったんだよね。
Okay.
で、まあ、これが実際このお話の、まあ、メインのトピックになる話なんだけれども、
うん、
1966年の6月の30日に、そこにの重役、専務なのかな、
はい、専務みたいですね、うん、
専務の自宅だよね、
うん、
自宅で、まあ、放火事件があって、
はい、
その家族全員、まあ、亡くなってしまったと、
うん、
まあ、全員っていうのは、まあ、後々また話がちょっとあのコロッと変わっていくんだけれども、
そうだね、
まあ、お母様お父様、
うん、
あとは、長女と長男が亡くなっていて、
はい、
まあ、家も全焼ということで、
はい、
で8月の18日要は1ヶ月ちょいだね、
うん、
彼は容疑者として静岡県警に逮捕されて、
お、
当時はまあ無実を主張していたんだけれども、
うん、
最終的にはまあ自白という形をとって死刑を確定された、うん、最高裁判所で1980年に死刑が確定したっていうような話がまあ大枠なんだけども、まあそれからいろいろあり、2014年に釈放されて、でまだこの事件は全て解決をしていないっていうようなお話したんだよね。
そうですね、釈放されたけども、うん、彼は死刑囚のままっていうそのステータス
なんだよね。
はい、
まあここでねちょっとまあ事件っていうこと自体を掘り下げていきたいんだけれども、
うん、
まあね、まあ我々素人じゃないですか、
うん、
なのでどこまで掘り下げられるかなんていうのもね、もしかしたらやはりちょっとね事実とちょっと違うような発言だったり、うん、そういうもの、はい、我々も読んだものでしか、まあ、彼本人だとか彼の団体と問い合わせをしてこのポッドキャストをお送りしているわけではないので、
はい、
もしねちょっと間違っているようなことっていうのもあるかもしれないんですけど、そこはちょっとねご了承くださいというのを先にちょっとお伝えをしながら、うん、
はい、
この事件についてちょっと話していきたいなっていうふうに思うんだけれども、
うん
うん、何かここからポテトパンチの方で、ね、ありますかね。
まずね、
うん、
彼、僕が調べたところ、
うん、
2年ぐらいしかキャリアやってないんだけども、
うん、
そのうちの1年で
19
試合してるんです
、うん、すごいよね
それあの日本最多記録なんですって。
うん、
19試合1年でやるっていうと、計算するとおそらく3週間弱の間、こう
現時点でも日本最多記録
今時点でもそうじゃない、多分だって今の人そんな短期間でやるわけないもん。
あ、そう
なんだ。いくらかませだって言ったって。
あ、そうなんだね。
うん、
へえ。まあね、
うん、とんでもないですよ。
とんでもない、
ね。体壊れちゃう。それはね、うん、あの早いこうキャリアの終焉を迎えちゃうんじゃないかなと思うんだけども、
うん、
まあ昔は多分それがザラだったんでしょうね。
まあもうずっとね。
そう、
次試合次試合みたいなことっていうのがよく昔は、はい、今ほどね、そのなんだろう、ケアっていうのがされていなかった時代かもしれないしね。なんせね、これ1960年代の話だからね、
はい、
うん、
僕のね、最初に通ってたジムのね、
うん、
あのトレーナーが、
うん、
日本人のボクシングの世界チャンピオン一番最初の人、白井義雄っていう人がいるんですけども、
はいはいはいはい、
その人のスパーリングパートナーだったっていう人が僕のトレーナーだった時があるんですけど、
うん、
その人は、
うんうん、
後楽園に試合見に行ったら、
うん、
あ、ちょっとお前出れるみたいな感じで、
うん、
突然言われて、
うん、
突然その日にいきなりリングに上がったこともあったよみたいな感じでね、
まあそんな時代だったね、言ってた
ことがあるので、これを見て思い出したんですけど、うんうん、だから昔はね、多分とんでもないこう準備もクソもなかったんじゃないかなと。
そうなんだね。
そういうラフなね時代ですよ。はい、
まあでもまあちょっと話をこうちょっと本筋に戻すとして、はい、まあ、なぜまず死刑確定まで行ったか、うん、っていうところが、
うん、
まあ、まずお話をするべきじゃないかなって思うんだけれども、彼はね、はい、まあ、この事件に関してものすごい誰よりもこう頑張っていたのが彼のお姉さんなんだよね。
うん、
彼のお姉さんが常に、まあ、弟の岩尾は絶対に無実だということを訴え続けて、うん、彼女のなんだろうな、志だったりだとか、あとはまあ地元の人たちもこんなこと俺らの地元であっちゃいけないっていうことで立ち上がって、いろんなことをしたんだけれども、
うん、
まあ彼はね、まあこれ彼女の言葉なんだけど、まあ彼は末っ子で、
はい、
おとなしい子でずっといたし、
うん、
まあそんな子がやるとは、まあまず一番最初に聞いた時も信じられなかったし、
うん、
でまあこれはその事件が起こって。
はい、
実は決定的証拠、まあ、警察側として決定的証拠としてなったものっていうのが、
うん、
味噌だるの中に血痕がついたパジャマとか衣服みたいのが5点ほど見つかっているんだよね、
はい、
でこれがまあ決定的証拠だっていうことで、あとは、うん、まあ、ここがちょっとかなりなんだろう、グレーというか、なんじゃそりゃって今だったら思う話ではあるんだけれども、うん、その住宅街で起こったと。で、はい、もう本当に閑静な住宅街、いろんな人たちが住んでるようなところで、
はい、
そのすごい誰もその殺人事件に関しての、リアクションっていうのかな、そこ、うん、その時と、警察に電話をするみたいなことはなくて、
気づかなかった、
ね、そう、要は気づかなかったっていうことは、
下手な騒音がなかったってことだよね。
そうそう、
はい、
っていうことはかなり、まあ、これがどう結びつくのかっていうのは今俺はちょっと思うんだけど、まあ、かなり腕力があった人間なんじゃないかっていうのが警察側から出た主張だったんだよね、うん、
はいはい、
で、
はい、
まあなんだ、その工場で働いているボクサー、
うん、はい、
元プロボクサー怪しいんじゃね、うん、っていうところで目をつけられて、
袴田さんに、
そう、
はい、
袴田さんに、
はい、
でそれで、まあ、逮捕にまで行って、でここがまあね、すごい話ではあるんだけれども、この取り調べというのが23回続いて、平均1日12時間取り調べをされたと、
うん、
で結局のところその23日後には自白という形で私がやりましたっていう話になっているんだけれども、
うん、
実際裁判のところではやっていないというふうに主張してるね、
うんうんうん、
だここがまあちょっとポテトパンチからもどう思うかなって思ったんだけれども、
はい、僕もこれ調べたところ、
うん、
まあ、まずその炎天下で12時間、
うん、
ね、アベレージ、
うん、
マックス17時間、
うん、
事情聴取を取り調べしたんですって、
う とんでもないよね。
でね、その時代だから多分エアコンなんかないでしょうし、
人権もクソもなかっただろうしね、今ね。
それで、うん、そのね、トイレも、
うん、
その簡易トイレを、
うん、
取り調べ室に置いて、
うん、
その取り調べをしてる警察官の前で、
うん、
あのやらせたみたいな、
うん、
そうそうそう、うん、それでね、その拘束してる間も、
うん、
わざとこう寝させないように、なんか隣にね、こう電水してる人たちを寝かせて、
うんうん、
あのこうわざと大声出させるようにしたりして、こう彼のこうメンタル、
うん、
あの追い込んでったんだよね。
うん、
でまあその勾留期限っていうのが、
うん、
まあ、あるみたいなので、
うん、
はい、それのその最初ね、 3人でその取り調べしてたみたいなんだけど、警察の方が、
うん、
最終的には10人ぐらいに増える。
いやー、そうだったんだ、
はい、それでね、その勾留期限の、うん、まあ、3日前に彼はもうメンタルもう本当にあの、
うん、
クタクタだったんだろうね、
うん、
それで、まあ、自白、
うん、
させられた、
うん、
はい、まあ、あの僕の見た情報ではこう強要されたじゃないかなと。
まあそうだね、
はい、
うん、
寝させない、
う
んうん、まあ本当にメンタル追い詰める。
まあね、だって23日間もずっとそうやって言われ続けて、
うんうん、
睡眠も取れずに、
はい、
いやもう相当彼はやられたでしょ
う。ここ、ね、ああ、もうなんかこうフィジカル的にも殴られたり、
うん
うん、あのいろいろやられてたみたいですね。今の時代じゃもう本当にありえないぐらい、まあ、今もあるのかもしれないけども、
うんうん、まあね、今はね、実際にこう捕まったりすると被疑者ノートみたいのをやっぱり弁護士から渡されて、
あ、なるほど、
その被疑者ノートに、まあ、警察になんかこう強要されたんじゃないかみたいな、はいはい、ものとか全てメモ書きができるようになってるんだよね。
なるほど。
でそれをまあ弁護士に見せて、いやこれおかしいでしょって言えるような状況はまあ事実作られてはいるけれども、う
ん
う
ん、自分をプロテクトできる
ようになってるんですね。そう、一応ね、まあ、まあまあもちろんね、この当時に比べたら圧倒的にこの人権なんていうものは守られているようにはなってると思うんだけれども、
はい、
まあ事実ね、そういうことがあって、まあただ、まあ、事実もそういうことがあって、まあ実際にこの第1回の後半では、
うん、
その起訴事実をもう全面否定していて、
はい、
彼はで、
はい、
以後は一貫として無実をずっと主張しているっていうような状態だったんだよね、
はい、
まあそれからまあ、1968年の9月11日に静岡地裁から死刑が判決されると、
うん、
これを死刑にまで持っていったっていうのもね、
いや、
とんでもないけれどもね。
まあ本当にね、この人がやってるんだとしたらね、
うん、
4人殺して、
うんうんうん、
強盗放火殺人。
まあそうだね。
まあ別に妥当かなと思う。
まあただやっぱり死刑っていうシステム自体、
うん、
あのやっぱり反対っていう声もすごくある。
まあ、はい、
死刑っていうもの、
はいはいはい、
もう俺もね、ここに関してはすごく難しいなって思う。自分のね、愛する人が例えば殺されたりとかしてしまった場合、うん、こいつはなんでそこで守られるのとか、なんでこいつ殺されないのっていう気持ちは、うん、遺族としては絶対にもね残るから、
もちろん
あの、まあ、妥当という言い方っていうのはすごく難しいとは思うんだけれども、うん、この死刑っていうこと自体、世界的に見てどんどんどんどん死刑ってなくなっていってるのが今のこの世の中だからね、
はいはい、
まあ、ただまあ、本当にね、事実ね、強盗して放火してっていうようなことがあったら、まあ、かなり極刑みたいにはならないとおかしい話だけれどもね、
うん、
ただ、まあ、これがどんどんどんどんもう本当に、だからさっき言ったみたいに、そのお姉さんと団体だよね、彼を守っていこうって思った団体がものすごい40年50年、
うん、
いや今考え、今に至るから60年ぐらいの話になるわけだよね、
うんうん、
今でもやり取りを行っているわけだからね。
ファイトしてますね。
ファイトしてるわけだから。と、
うんうん、
いうこと、60年間戦い続けるスタミナもすごいけれども、
はい、
その中で 死刑を、なんだろう、こう中止ではないんだけれどもね、
うん
うん、あのなんていうのが一番、まあ、でも
こう取り下げた、
取り下げられたんだよね、
はい、
うん、でその取り下げられた一番 の, あのこの、うん、まあ、決定的なものっていうのがさっき言った衣類に対しての矛盾っていうのが見つかったみたいなんだよね、そのまあなんか味噌の樽の中に入っているから、
うんうん、
違う形で発酵するんじゃないかとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう話になったっていうふうに聞いたんだけど、でもポテトパンチはなんかこのパジャマ自体も彼のものではなかったっていう記事を読んでるんだよね。
そうそうそう、その衣類、見つかった衣類っていうのが、
うん、
パジャマらしいんだけども、
うん、
そのパジャマが女性もので、うん、で、うん、彼別に袴田さんは、
うん、
その現役の時もフェザー級だったので、
うん、
まあ、57キロ、うん、で必ずしもこうでかい体じゃないのでなんですけども、こう明らかに彼の体のサイズに合わない女性もののパジャマが、
うん、
結婚ついた状態で見つかったと、
うん、
それがまあその袴田さん側としてはいやおかしいだろうというね主張をしてたんですけども、
うん、
これなんかちょっと調べていくと、
うん、
そのねまあ、世間ではこう結局冤罪じゃないかというふうに、
はいはい、
うん、騒がれてるわけですけども、
うん、
はい、ねまあ、そのっていうのはその同僚がねアリバイとかを供述してたらしいんですけど、
うん、
警察がねこう彼を犯人と見立てるこう捏造をねしてた事実がこう、
うん、
後々ね発覚してるんですよ。
ちょっとじゃあ後半はそっちの話をしていこうか。
そうですね、
うん、ということでね、まあ、後半なんですが、はい、
うん、
そのまあ警察がもしかしたらしているかもしれないね、うん、捏造みたいなところっていうところをポットパンチもちょっと調べてくれてるんだよね、
うん、
そこの話を聞きたいな。
で、ね、まずね、
うん、
そのこの静岡県警の、
うん、
すごくこうなんていうんですか、強要、
うん、
彼が自白させるように強要するっていう、こう事実なんだけども、
うん、
これっていうのは、
うん、
そのこの事件が起きる前に、
うん、
3年ぐらい前に、
うん、
死亡しちゃっている、
うん、
当時ね拷問王って呼ばれて、
拷問王、
はい、
はあ、
こう数々のね、
うん、
冤罪事件を
うん、
作り上げた、
はあ、
悪名高い、
うん、
紅林麻夫っていう警部がいるらしいんですよ。
ほう、うん、そうなんだ。
もう自分の功績のために
拷問を、
はい、
すごいな。
それ
ボクシングのニックネームみたいだな。
いや本当に、うん、警察官につけるニックネームかよって
ねえ、
うんっていうレベルなんだけども、
うん、
まあ時代が時代なのかもしれないけども、
うん、
はい、この方がね、この警察官が自分のこう功績を上げるために、それまでにも数々の冤罪事件を作り上げてきたと。
そういうまあ伝説的な、
そうそうそう、もうなんかね、
やつがいるわけだね。
カリスマ的な、はい。存在らしいんですよ、
う
ん、
まあそっちのね悪のカリスマの方のね、はいはいはい、はい、
で彼はこの袴田事件の前には死んじゃってるので、
うんうんうん、まあ、直接関与してないんだ
けども、はい、彼の影響を受けた、
うん、
後輩がこの取り調べをしたり、
うん、
この
ケースに
関わっているので、
な
のでまあこういった無理やり、
うん、
自白させるってい う, こうプロセスが、うん、起きてて いたのかなと。
まあそう思うよねやっぱりね、は
い、でこの紅林っていう警部も、
うん、
なんかその後々ね いろいろこうバッシングを受けて、
うん、
なんかメンタルやられて、
うん、
そのバッシング受けて警察官辞めるんだけども、翌年に、
うん、
なんか脳出血かなんかで死んじゃうんですって。
へ
え。だからもうなんか自分でその自分がやってきたことのストレスに耐えられなかったんでね。
あ、じゃあそのバッシング受けたのっていうのは拷問王としてのバッシングだった。
そうそうそうそう
そう。あ、だってそうだった。
ありもしない冤罪事件を作り上げてきたような人らしいから、はい。
まあ、自分で撒いた種で、
そうそうそう、
脳出血しちゃったんだ。
はい。
へえ。
メンタルやられちゃったんだね、今度自分が。
そうだね。
はいはい
はい。はあ。
それで、
まあ、うんうん、
はい、まあね、調べていくと、
うん、
そのさっき話した女性もののパジャマに血痕がついてた、
うん、
とかいろいろね、
うん、
辻褄の合わない、
うん、
事実が出てきたんだけども、
うん、
この味噌屋のね専務さん、
うんうん、
その強盗放火殺人されちゃった、
うん、
家族、
うん、
5人家族だったらしくて、
4人ではなくて、
そのうちの4人がその亡くなっちゃってる。
はあ、はあ、はあ、はい、はい、
で、
はい、
なおかつ、
はいはい、
そのお母さんと、
うん、
その娘、
うん、
長女だか次女だかちょっと僕は分からなかったんだけども、
うん、
の、死に方がこう結構悲惨だったと、
うん、
なんかこう顔をこう刺された後に死んだとか、結構こう、ね、サディスティックな死に方をしてるんだけども、
うん、
その5人家族のうちの4人が亡くなってて、
うん、
その5人目、唯一生き残ってる人、
うん、
これも娘なんだけども、
うん、
この人も、もともとはその家族に感動されて家を追い出されてたらしいんだけども、
うん、
この時は実家に戻ってきてて、
この日に、
はい、寝てたと。
え、放火あったんだよね、
らしいよ、うん、それでこの娘だけ生き残った娘だけ無事だったと、うん、はい、
はあ。
でこの人がその、感動された理由っていうのが、
うん、
その当時彼女が高校生だった時に、
うん、
そのお父さん、専務だったお父さんが働いてた味噌屋の従業員と恋に落ちて、うんうん、駆け落ちしたと。
ああ、そうなんだ、
はい、で学校も中退して、
うん、
ただ蓋開けてみたらその恋に落ちたね男がヤクザモンだったと、
うんうん、はいはい、うん、へえ。
それで、
うん、
まあ、感動されて、
うん、
まあ家族と多分長い間疎遠だったんでしょうけども、
まあ、この
事件が起きた時には帰ってきてて、
うん、
彼女だけ無事で見つかった、証拠品、結婚ついてた証拠品は女性もののパジャマだったと。だから、
うん、
まあその僕が調べた情報では真犯人はこの娘なんじゃないかっていう説が、
うん、
定説があ
るわけだね。そしてまあそれが、はい、まあね、決定的というまで言えないのが、実は2014年に3月17日に袴田さんの死刑および留置なんだね、で執行停止が決定して、
はい、釈放、
同日、そう、後日に釈放されているんだよね、
うん、はいはい、
この翌日に、
うん、
実はその女性は遺体で発見されている。
その娘、
娘、
唯一残った娘が、
そう、まあ長女というふうにここには書いてあるんだけれども、
満
67歳でその日亡くなっていると、
うん
うん、まあちょっとね、やっぱりちょっと点と点が結びついてしまう部分はね、まあ思ってしまうね、そういうポイントだけ話してしまうとね、
うん、
その亡くなっているその奥さんと、まあこれ、こういう話は次女に至るのかな、その女の こうが一番ちょっとこうグロテスクだった、一番ちょっとこうひどい状態だったって、これね、
はいはい、
あの実はそのドキュメンタリー僕が見たのでは、
okay.
あのお家があって玄関先で奥さんとその娘さんが亡くなっていて、
はい、
で、横のこうなんていうのかな通路みたいなところで長男が亡くなっていて、
うん、
お父様はあのお庭の方で亡くなっている遺体っていうのが、まあ、もちろん焼かれちゃってる焼かれてるんだけれども、はいはい
うん、
放火されてるからね、
うん、
遺体として見つかっているんだよね、
はいはい、
なのでもしかしたら何らかの口論の時に、
うん、
ザクザクザクっとまずは2人、
はい、
お母さんと妹でもう全員やるしかねえってなったのかもしれないよね。
そうだね、
弟に当たるのかなお兄さんに当たるのかな、うん、ちょっと明確ではないけれども、
うん、男兄弟
男兄弟もそこでやった後に父親の方にも行ったんじゃないのかななんていうふうな考えられる、うん、まあとんでもない話だよね、
はい、それでね、
うん、
一体どこに袴田巌さんが絡んでくるんだっていう話に僕は戻っちゃうんだけど、
ね、いやまあそうだよね、はい、でまあ2020年、まあ、去年の話になるんだけれども、
はい
はい、あの静岡県警の方は、
うん、
これをまあ再審しようと、
はい、
また改めてあの異議立てるんだけれども、
うん、
あの東京地裁の方が停止をして、
うん、
でまだ、釈放は継続されているっていう状態で、
はい、
これはまあツイッターだとか見ると、まあ、よかったですねっていうお話はあるんだけれども、まあ、個人的にはちゃんとねこれがねあの無実だったっていうことがしっかりと認められて、
うん、
本当の意味で自由っていうものを手に入れてほしいなっていうふうには個人的にはやっぱり思うんだけれども、
そうだね、
ただいろいろこう見ていると、まあこれがね実際のこの認知症だとかアルツハイマーっていうものなのか、
はい、
定かでは僕もはないんだけれども、
うん、
彼はその23日間 の, あの取り調べで相当メンタルがやられてしまっていて、はい、あのちょっとこう妄想の世界と現実の世界をこう、
うん、
行ったり来たりしているような状態ではあるんだよね。実際にその僕も映像を 見て、
はい、
その記者の質問に対してだとかの答え方とかが、
うん、
こう、まあ、今事件なんかあんな事件はもう全部なかったんだよ、まだこの人たちは生きているんだよみたいな、そういう発言をされたりだとか、
うん、
あのなんかこう、まあ、本当に今現在、まあ、現在も進行中だとは思うんだけれども、うん、これ朝の10時からその午後のもう本当に暗くなるぐらいまでずっと浜松市内をお散歩に行っているんだよね、
はいはい、
彼は、
はい、
でお散歩行ってる間にちょっとこうなんか女性のポスターに向かってこうちょっと独り言で喋ってなんか挨拶をしていたりだとか、で何なんですかあれはっていうふ
う
に記者が聞くと、いやまだ戦いは終わってないからね、お金がやっぱり重要だからみたいな、ちょっとこうまあ、支離滅裂って言ってしまったらあれなのかな、
うんうん
うんうん、っていうような発言をされるようなあのシーンだとかっていうのを見て、
うん、
ちょっとやっぱりじゃあ実際にじゃあそこで判決に出るまでにそういうところのなんだろうな裁判に出れるのか本人がっていうと結構難しいのかなっていうのは見てて思ったんだよね。まあ、もちろん弁護士だとかそういう人たちっていうのがおしゃべりあのお話をしたりとかするんだと思うんだけれども、は
いはい、ただ彼からねステートメントをもらわないといけないからね。
そうそう、でそういう上でやっぱりまあねもう今現在85歳だから本人は、
はいはいはい、
この前の放送でも言ったかもしれない、俺のじいちゃんは79歳で亡くなっているから、だからまあ余生
は、
は
い、
まあ本当に好きなことやっていただく、
うん、
別にね、その実際にじゃ自由になったって言ってあの周りの人たちはすごく報われるだろうなと思うの、
うん、
もう60年間ずっと戦い続けてたわけだから、
yeah.
うん、ただ本人としてはまあどこまでその自由というものが、あの本当の意味でね、まあ、釈放されてるから今ある程度は自由だと思うけれども、うん、やっぱりね弁護士だったり彼を支援する団体だったりっていうのは常にこういうところでやっぱ戦っているっていうのも事実も現在進行形だから、
うん、
そういう人たちのためにね何かの形で決着がついたらすごくいいなとは個人的には思うんだけどもね、うんうん、
ただね、 この人30歳で捕まって、
うん、
今85歳、
うん、
いやなんかなんだろうね、人生って本当に。
いや本当にそうだ。だって俺お姉さんも、
はい、
お姉さんしっかりしてる方なのよ。もう
すごいよね。
もうすごいのよ。お姉さん本当にもう多分80、まあ、
ね、お姉さんだから年子なのかな、
わからない。85歳って書いてある。
88歳だ。
すごいよ。88歳には見えないぐらい若くて、
うんうんうん、
ハキハキ話もして、
はい、
すごいこう生き生きとしている方なんだよね、
うん、
なのでなんかね、なんだろう、本当に。でもその人もさ、人生のね半分以上このことをずっとこうやり続けてきたわけじゃん、
うん
うん、なんか、ね、うん、なんかね、彼女のその、まあ、結構前 あのドキュメンタリーではあるんだけれども、彼女はやっぱりこう、あのその母親が一番辛いだろうなって、これを聞いて、彼女の彼の母親が一番辛いだろうなっていうことをずっと言って、だから私はこう親孝行のつもりでこれをやっているんですっていうふうにおっしゃってて、
うん、
すごいよなって思って、ものすごいスタミナと、ものすごい、ね、うん、根性とメンタルと、ね、いやもう本当にすごいなって。やっぱりなんかどれぐらい あの周期でやってるのかわからないんだけど、袴田さんはもう本当にあんまり人とこう接するっていうことも結構難しい状況なんだよね、
はい、
あの今はね実際どうなってるのかわからないけれども、うん、でもこう忘年会をっていうふうなことをやって、いろんなその支援団体の人たちとか弁護士の人たちが家に来てみんなで鍋をやったりするシーンを見たんだけれども、
はい、
その時も一人ちょっと今のところで一人だけご飯を食べているようなシーンだったんだけど、もうそれをさ全部やっぱり乾杯の温度とかもお姉さんが全てやるんだよね。
うん、
いやー本当にこう立派な方だななんて思って、
まあホストしてくれているってことですよね。
そう、
うん、
まあでも本当にすっごい話だけれどもね、これね。
でもね、
うん、
すごいよ。なんかこうなんていうの、親が死んで遺産で揉める家族とかね、うん、兄弟とかたくさんいる中で。
そうだよね、はい、本当にね、
僕の両親のことも言えないですけども、
うんうんうんうん、
そういうね、あの、うん、兄弟が実際多い中で、
うん、
こんなに50年以上自分の人生の半分以上を、
うん、
自分の弟のために、
うん、
ここまで未だにね、
うん、
頑張って無実を証明しようとしてくれてる、
うん、
お姉さん、
うん、
まあ、すごいこう家族愛、兄弟愛だなって、
うん、本当に立派な方だよね。
いや本当にすごい、ま
あ、もちろんその岩尾さんに関してはさ、もうかわいそうという言葉が適切なのかわからないけれども、うん、本当に申し訳ない気持ちだしさ、なんかこう、うん、なんでこんなことが許されるんだって本当に思うけれども、はい、ただね、それを支え続ける兄弟っていうのもすごいなって、なんかものすごいドラマだなって、僕はこれをね、この話をしようって決めとくから、いろいろリサーチをしてて、
はい、
すごいなって。今現在でもやっぱりツイッターとかで、
うん、
そういうツイートっていうのをずっとされている団体の方々がいて、
そうですね、僕たちの方にもね、うん、フォローしてくれてる人が、
そうなんだよね、
いますね。
で1000件とか本当にいいねとかリツイートとかっていうのをされていて、やっぱりこう今のね、若いボクサーがどれだけこういう事件のことを知っているかどうかわからないけれども、うん、ただやっぱり日本ではこういう冤罪だとかっていうのは実際ね、調べたところ、こう日本で死刑囚が無罪になったのは4件あるんだって、
うん、はいはいはいはいはい、
実際ね、だから、うん、まあなきにしもあらずだと思うんだよね、やっぱり冤罪っていうものでしっかりとこう進められて、
うん、
そんなことないんだって言って証明できて無罪になったっていうケースはあるとは思うんだけれども、ただね、ね、もう若い人たちっていうのも みんな知ってほしいし、こういうことがあったっていうことを、
そうだね、
うん、で、はい、ね、いつ自分の身の回りにこういうようなことが起こってしまうかだって、
はい、
分からない。今はねやっぱり昔に比べたらボクサーっていうその
地位
っていうのもだいぶ変わったとは思うけれども、うん、アスリートっていう意味で言うとさ、
はい、
うん、 ただね、やっぱり偏見っていうのはまだあると思うんだよね。
そうだね、
うん、
ボクサー格闘技、あ、格闘家、
うん、
はいはい、
あると思うんだよね、うん、それこそさ、あのタトゥーの話じゃないけれどもさ、はい、そういういろんな偏見の中でやっぱりでも一生懸命やってる人もいて、
うん、
そういう人生の中でもこういうわけわかんない、何なんだろうねこれね、もう静岡県警のことを今こういうね、ダメだっていうふ
う
にがっつり言うわけでもないけれども、
う
んうん、まあ おかしいなっていうのはやっぱり思ってしまうんだよね、
はい、
どうしてもね、
うん、
まあ、正しい正義みたいなのっていうのがね、ちゃんとあの世に出るといいなっていうのは本当に心から思うけどね。
本当だね、
うん、
僕はまあこの袴田さんね、もう、うん、おそらくその調べてた情報でもうね、こうボケちゃってるような証言をたくさんしてるんだけども、
うん、
その国からね5億円こう勝訴したとか、
うんうんうん
うん、でね、自分のお姉さんですら、
うん、
こう本当のお姉さんじゃないって思っちゃってるみたいな発言をしてる時もあったみたいだし、
うんうんうんうん、
だからね、それはね壊れちゃうよ、
こんな
ね、
そうそうそうなんだよ、そうなんだよ、そこも重要なポイントなんだよね。そんなね、人間を23日間もね、
はい、
何時間も拘束してね、
はい、
そんなことやったら人は壊れてしまうよね、うん、
いくらね、そのね、ボクサーでね、昔のボクサーでましては今より絶対メンタル強いと思うし、
そっか、そうだね、
うん、
いやでもね、それでも人は壊れてしまうよ、
はい、
うん、
だからね、こうなんだろう、うん、世の中ね、
うん、
こう少しでも、
うん、
あの平等に、
うん、
フェアなこう世界にね、
うん、
なってほしいよね。
いや本当そう思う、
はい、
本当そう思う、はい、ここばっかりはローブローしないでほしいね、
はい、僕もね、
うん、
あのこの間捕まりかけた件でね、
うん、
あの免許証見せてくださいって言って見せたら
、
はい、ゴールドで、
うん
うん、
コロッと態度が変わるっていうね、
ゴールドなんですかみたいな、そういうね、だからなんだろう、こう第一印象ってもちろん大事だし、僕も別にね、あの、うん、第一印象を悪くするあのしてるつもりはないんだけども、
まあね、
うん、そこだけでね、やっぱね見てほしくないよね、そのボクサーってい う、
うん、
こうフィルターだけで、
うん、
あのその人を判断してほしくないし、
うん、
うん、
ほんとそうだね、
はい、弁護士でも悪い人いるだろうし、医者でも悪い人
いっぱいいる。いやいや、いっぱいいるで、いっぱいいるでしょ。
そうでしょ。
うん、いっぱいいる
でしょ。政治家だって悪い人ばっかりでしょ。
悪い人のが多いんじゃない？
いや。
うん、権力持ってる人たち
は。いや、もう。
本当に、絶対そう、そうだ、絶対なんて言えないから
。麻痺しちゃうんだよ、やっぱり。
そうなんだよ、うん。権力持っちゃうとね、やっぱりね。うんうん、
ボクサーとか、格闘家って、僕、うん、ちょっとやんちゃしてた人がいるかもしれないけども、
うん、
基本的にね、
うん、
試合が決まれば、その試合のことを考えて練習して、体も作らなきゃいけない、
うん、
体重も作らなきゃいけない、
うん、
真面目なじゃなきゃね、うん、できないスポーツなんですよ。
そうだよね、
真面目じゃなくて志半ばでこう諦めた僕が言うんだから、
うん
うん、間違いないんですよ。
そうだね、
はい、だからね、
うん、
まあこうスポーツ的にはね、あのあまりクリーンではないかもしれないけど、イメージが、
うんうんうん、
うん、あのやってる選手はね、
本物だよね、
本物ですよ、本当にそのスポーツが好きでやってる、
うん、まあさ、でもさ、試合前に銀座でさ、ルイ・ヴィトンで買いまくっちゃうメイウェザーみたいなやついるけどね天心とやる前にぷよぷよの状態できちゃう、ね、まああれは別格か、まあ、あれは別格か、
はい、彼はゴッドですから。
ああ、そっか、
はい、
あのね、最後にね、袴田巌さんね、あの一応ね、本当余談なんですけど、はい、糖尿病を患ってるんですよ。
はい、
で、あのその散歩っていうのでね、この見守る会みたいのがあって、彼の去年にあの階段で転落してしまって救急車呼ばれて入院一日しちゃったみたいなんだけれども、そういうのがやっぱり心配だっていうことで、彼がこう散歩をこう、来てくれるような団体の方がいて、その人の動画を見たんだけれどもね、
はい、
まあちょこちょこ止まってね、ゼリー飲んだり団子食ったりね、甘いパン食ったりしてるんですよ。
うん、
気をつけてほしいなと思いながら、さっき言った話なんだけど、まあ人間ね、 余生どう生きるかはもう本人の自由でもいいのかなっていう気持ちもあって、まあ、余談なんですけれどね、うん、まあでも健康で、
ね、うん、それをする権利があるよ。
そうだね、そうだね、うん、まあでも辛いと思うよ、本気で糖尿病進んじゃったらそれは
そうだね、うん、だから体とのね、そうバランス、
うん、
自分のね
見ていただきたいね、
うん、もう残った欲求、
うん、
考えてもらってね。
そうだね、まあでもね本当にね、もうお姉さまね、本当にこれからもね元気で、
うん、
自分の人生もぜひ謳歌していただきたいなって思うね。
本当ですね、
本当に思う。だからそのためにも何かこう決着みたいのがついていただければ、
はい、
そのね お姉さまも余生ねすごく楽しめるんじゃないのかなって思うし、
うんうんうんうん、
ね、周りの方っていうのも何かこれがね一つ区切りができればいいのかななんていうのを、まあ、ローブローからはねちょっと送りたいなって思っております。
そうですね、はい、僕たちもね微力ながらね、
うん、
できることはサポートしていきたいと思いますので、ね、
はい、
これを聞いてくれてるね皆さんも、
うんうん、
何か少しでもね、
うん、
このまあ情報シェアだけでもいいんだけども、
多分そういうことなんだと思う、我々ができるのっていうの
は
ね、
はいはい、
やっててください、うん、ということでね、今日もローブローボクシングこの感じで終わりたいと思います。 Thank you so much for listening and give a big big shout out to the Hakamada family ね、
yep.
ありがとうございました、はい、また聞いてください。
バイバイ。